サックスとガードでございます。いつもありがとうございます。今一昨年の4月に、国を相手に行政訴訟を起こしまして、そして今年の4月26日に、裁判はとにかく終わりました。終わりましたというのは良い結果に出たということでは全くありません。しかし私は特定失踪者、多くの特定失踪者、この特定失踪者というのも当時の複数回の皆さん、荒木先生はじめ皆さんがつけてくださった名前なのですが、認定されていない拉致被害者と認識しております。その人たちの、東京に近いので、私が代表という形になりましたが、政府に対して認定被害者も認定の被害者も同じように対応してほしいという思いで裁判を起こしましたが、本当に当初の政府の対応はひどいものでした。裁判に当たりないから却下せよというのがずっと続きましたが、アンニョンジン氏、そして荒木先生、そして私の法廷での証言もようやく取り付けていただきまして、政府が同じように認定者も非認定者、未認定者も同じように対応しますからという文書での約束のもとに、私どもはではそれを信じましょうということで裁判を終わることに、今年の4月26日に終わりました。しかしその後も今福島さんが言ってくださった通りに何一つ変わっておりません。ただ変わったとすれば、調査会の方に政府の方から少しの情報がこういうことをしましたという情報が来たというだけです。私たちの家族に、皆さん特定失踪者のお一人お一人の家族にも何も変わったことはないと思います。私のところにもないのですから。その中で本当に今総理が、福田総理に変わったときに、私の時代、ご自分の時代に全部終わらせますという、そのすべての被害者という中に、どれだけの人が認識しておられるのかというのは、本当に不安でなりません。一人二人ということでは、とても納得できませんし、とにかく、すべての拉致被害者が、すべての拉致被害者が、はっきりと分かるように、と思いながら、母も今日も母も91歳で家に孫に留守番をさせながら、母の面倒を見させておりますが、待っております。娘が帰るまではと待っております。全国の本当に高齢になってしまったご両親の方々、ご家族の方々、みんな同じだと思います。そして今日私はここに来て思ったことは、あの裁判では何だったのかなということと、それからあんな簡単な水中スクーターというもので日本の岸壁に簡単に上がれるという、この日本の国の現実、それを思った時に、千葉でも太平洋岸の千葉でも北海道でも九州でもどこでも上がれる日本のこの現実というものが、私たちが先ほど三浦孝郎先生がおっしゃってくださいましたが、日本人の私たちがそれをやすやすと見逃してきていた、この国民の一人としての責任も感じます。そして今ここで私もご一緒しましたけれども、家族ではなかなか動けないと言っている方たち、生島さんの今の勇気もいただきながら、もっと家族ができることを探して、なかなかできることが見つからないのが現実ですが、そのチャンスをいただいた裁判というチャンス、それから今日のような潮風の集いというチャンス、そういったことを生かして家族がもっとどんどん積極的に行動していかないと、私たちの家族の思いは北朝鮮にいる私たちの家族に伝わらないんだと思っております。私たちが一生懸命思って、そしてできることを行動に移していくことが、北朝鮮にいる私の妹にも皆さんの家族にも伝わるのだと思います。これからもできることを探しながら、皆様に教えていただきながら、できることを 精一杯していこうと思っております。政府がちゃんと、約束したことを守っていただかなければ、もう一度裁判を起こすことも可能だと先生方には、弁護士の先生方には教えていただいております。これからもしっかりと政府と向き合いながら、そして皆さんと手を取り合いながら頑張っていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。